それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書3章13節から17節まで、マタイの福音書3章13節から17節まで、新改訳聖書の4ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書3章13節から17節まで。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。以上の箇所からバプテスマを受けるキリストと題しまして、石川宣教師からメッセージを取り継いでいただきます。
主の御名を褒めたたえます。いつもお祈りいただきありがとうございます。本日は週報に活動報告の紙を挟ませていただきました。2月は2つの教会を訪問し、3月は3つの教会訪問に加え、1つの教会とはオンラインでの交わりを持つことができました。それぞれに守られ祝福された時となり感謝です。ここまでの教会訪問が守られてきたこと、本当に主に感謝いたします。今のところ6月まで教会訪問の予定が決まっていて、その後は福音自由教会の関西の方に回ることを考えています。これからの訪問予定も守られ祝福されますよう、どうか続けてお祈りいただければ感謝です。では本日の御言葉に入りたいと思います。今のところ月に 1回ずつマタイの福音書から説教させていただいていますが、前回はバプテスマのヨハネの教えを見てきました。ヨハネは誰も罪の裁きから免れる者はおらず、神の前にふさわしい生き方へと根本から変えられる必要があるのだということを述べてきていました。このようにして彼はキリストの到来を前に人々を整える役割として悔い改めのバプテスマを授けていました。そんなヨハネの話がイエスの耳にも入り、ご自分の働かれる時が来たことを悟られたのでしょう。3章の最初にヨハネが登場した時と同じように、この13節からはイエス・キリストが公の存在として登場します。イエスはナザレからこのヨハネのところまではるばる100キロ以上もの道のりを旅してきたということになります。しかしヨハネは14節でイエスがバプテスマを受けることについてそうさせまいとしていました。これは当然の反応でしょう。ヨハネは11節で私の後に来られる方としてイエスのことを自分よりも力のある方であり、自分にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格すらないと、自分との格の違いを強調していたからです。そのようなお方に お方に自分がバプテスマを授けるなどとは考えられなかったのでしょう。またもう一つの理由として、ヨハネが授けていたのは悔い改めのバプテスマだったということもあります。キリストは罪を持たないので、そもそも罪の悔い改めをする必要がないのです。それなのにどうして悔い改めのバプテスマを受けるのか。それどころかヨハネは自分の方がイエス・キリストから御霊と火のバプテスマを受けるべきものであるのにと言っているのです。御霊と火のバプテスマこそキリストにしか授けることのできないバプテスマだからです。それに対してキリストはこのように答えています。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。今はそうさせてほしいと言っていますが、ここで言われている今とは、イエスがナザレの町から出て救い主としての働きを開始された時です。いわゆる交渉外の始まりです。ついにヨハネがバトンを引き受ける時が、ヨハネからバトンを引き受ける時が来たと判断されたのです。そのような時にイエスはヨハネからバプテスマを受けるのが正しい、義にかなったことなのだと言います。そしてこれはイエスが十字架への苦難の道を進み始めた時でもありました。ここでイエスが罪を持つ人々と同様にバプテスマを受けるのは、その人たちと同等になることの表れです。そしてそれは後に人々の罪を代わりに背負うものとしてもふさわしいことであったのです。ヘブル書2章17節で次のように書かれているからです。憐れみ深い忠実な大祭司となるためにイエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。人々がヨハネから悔い改めのバプテスマを受けていたことは神の御心にかなったことでした。ですから彼らと同様にイエス・キリストも悔い改めのバプテスマを受けることがふさわしいとされたのです。15節のイエスの言葉の後半をお読みします。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。正しいことを実現するというのは、言い換えると神の義を実現するということです。ここでイエスがヨハネからバプテスマを受けることが神の義を実現することになる。そしてそれが彼らにはふさわしいことであると言っているのです。この正しいこともふさわしいこともどちらも言語では神の御心を行うことを示すので、ほとんど同じことを繰り返し言っていることになります。この繰り返しの表現は聖書でここにしか出てきません。正しいことをするのがふさわしいというのは、考えてみれば当たり前のことです。イエスはどうしてそうであるのかと具体的なことは特に言っていません。ただご自分がヨハネからバプテスマを受けるというのは、神の義を実現することで、それが神の御心であると言っているのです。私たちクリスチャンにとって神の義を求めること、神の御心を行うことは何よりも優先すべきことです。ですから初めは受け入れがたくて拒んでいたヨハネもイエスの言葉を聞き入れバプテスマを授けました。私たちにも時には神の御心が受け入れがたいと感じられることがあるでしょう。それがどうして神の御心なのか、すぐに納得できないかもしれません。しかしそれが神の御心であるのならば、 私たちは自分の思いを一旦横に置いて、主のなさることにお任せする必要があります。自分の固くなさやこだわりで、神の御心を阻んでしまうことがないようにしなければなりません。16節で、イエスがバプテスマを受けられたとき、天が開けて、神の御霊が鳩のように下ってこられました。それはヨハネも目撃したと証言しています。それはヨハネの福音書1章32節にありますが、お聞きください。ヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ御霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。ここでヨハネが述べているように、この出来事はイエスこそが神に選ばれたものであることを証明しています。これはイザヤ書の予言の成就の瞬間でもあります。救い主についての予言であるイザヤ書61章の一節にはこのように書かれています。神である主の霊が私の上にある。神はこのような形でイエスの交渉外の最初にイエスの御霊と力によって油を注がれたのでした。そのためにもこの最初の時にイエスがバプテスマを受けることが重要だったのです。17節では天からの声、つまり神の声があります。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。この言葉は旧約聖書のいくつかの箇所から引用されていると考えられ、多くの意味が含まれています。まず文字通りに読んでみると、神がイエスのことを愛する子と呼んでいることから、イエスは神の子であり、神にとって特別な存在であることは明らかです。そして、私はこれを喜ぶとあります。これは言語では、私は彼と共にいることを喜ぶとも読むことができます。しかもその喜びが非常に大きいものであることを意味しています。神はイエスがご自身の御心に従ってバプテスマを受けたことを非常に喜ばれています。そして御霊を下らせることで、御霊を通してもイエスと一緒におられるのです。神はこのようにあなたと共にいることを大変喜ぶと言われています。このように神が喜ばれたことによって、15節のイエスの言葉、このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。これが本当にイエスの言葉通りだったということがこの神の反応からよくわかります。次に旧約聖書の引用元とされる箇所を見ていきたいと思います。まず、神の私の愛する子という表現は、創世記22章と共通しています。神がアブラハムに告げる次の言葉です。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。この箇所は神がアブラハムに対して最愛の息子であるイサクを生贄として神に捧げるようにと命じる場面です。このアブラハムとイサクの関係は、父なる神と御子イエス・キリストの関係に通じています。 神は最愛の一人子イエスを世の人々の身代わりにするために使わされたからです。イエスは十字架の苦難を受けることが父の御心であるということをご存知でした。アブラハムが神の御心に従ってイサクを捧げたように、イエスも神の御心通りご自身を捧げるための歩みを始められたのです。このように神に忠実な御子のことを父なる神は大変喜ばれているのです。同時に神は最愛の子を捧げられたアブラハムのように、ご自分の最愛の子イエスを捧げるという大変大きな犠牲を払われます。神はこれは私の愛する子と御子への愛を宣言することで、その子さえもお与えになるほど私たちを愛されているという、私たちの神の私たちに対する愛の大きさを示すことになります。次に他の引用元として、下の脚注には詩編の2編7節とイザヤ書42章1節が書かれています。このイザヤ書の方を開きたいと思います。イザヤ書42章1節、旧約聖書の1235ページです。旧約聖書1235ページ、イザヤ書42章1節、見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。これもイエス・キリストのことが示唆されています。神はイエスについて、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだものと慈しみを込めて語られています。さらに、私は彼の上に私の霊を授けと、イエスが御霊を受けることについてもここで書かれています。そしてもう一つ注目していただきたいのは、ここに神のしもべと書かれていることです。ユダヤ人が神のしもべと聞けば、すぐにイザヤ書53章を思い起こしたと考えられます。ここには苦難のしもべの姿が描かれているからです。このイザヤ書53章も開きたいと思います。こちらは1259ページ。1259ページのイザヤ53章10節からお読みいたします。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ、私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。このようにイザヤ書では、神が イエス・キリストは人々の罪を負う苦難のしもべであることを示唆されていました。そしてイエスはご自分が十字架へ向かっていくのだということも、またそれが父なる神の御心であることもご存知でした。イエスはその生涯を通して神の御心を全うされていきます。このようにすべてを受け入れた上で神の御心を歩むイエスの姿を神は心から喜ばれたのです。ここまでの話で、愛する我が子が苦難の道を進んでいくことを願い喜ぶなんて、そんな親がいるだろうかと思われるかもしれません。しかし、神のご計画は私たちの思いもよらないところにあり、完全であり、イエス・キリストによってのみ全うされるものなのです。エペソ書の1章11節にこのようにあります。またキリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。神が御子イエスを世に遣わされたのも、十字架への苦難の道を歩ませたのも、すべてが私たち罪人のためでした。そしてイエス・キリストがこの苦難を乗り越えられたのは、その先にある大いなる希望を実現するためだったのです。それこそ御子の十字架の血によって私たちの罪が清められ、神と共に歩むものとされる大いなる恵みです。そのための大切な第一歩をイエス・キリストはここでなされたのです。神はこのようにしてイエス・キリストの公生涯の最初の時、神の御心を行った御子を喜ばれました。神はイエスへ御霊を直接送ることで神の臨在を示し、これからのイエスの歩みを祝福されたのです。イエスはこの出来事によって励まされたことでしょう。苦難の道だと知りながら、イエスは神と共に歩むこの道を喜び、神の御心に従って十字架への道を歩んでいくのです。私たちはこのイエスに倣って歩むものですが、今この神の御心に従った歩みができているでしょうか。私たちはイエス・キリストの大きな犠牲と神の大きな憐れみによって永遠の命を得、神と共に歩むものとされました。このことを改めて認識し、日々神の御心を選び取る歩みをしていきましょう。そうすれば神は私たちと共にいることをも喜んでくださいます。同様に私たちも神と共に歩むその道を、たとえそれが険しい道であっても、喜んで進むことができるはずです。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。今日も御言葉をありがとうございます。あなたは私たちを罪から救うために、大切な一人子、イエス・キリストを送ってくださいました。イエス様が私たちのために苦難の道を歩まれたように、私たちも自分の十字架を背負い、主に従っていくことができますように、イエス様のようにあなたの御心を求め続けていくことができますようにしてください。特に来週イースターを控え、この1週間、イエス・キリストの受難を覚える週となります。この1週間も、あなたが共にいてくださり、イエス・キリストが捧げられたというその受難を覚えて歩んでいくことができますように、 そしてイースターの喜びを心からかみしめることができますよう導いていてください。今日のこの礼拝に集うお一人お一人を祝福し、あなたにふさわしいものへとして導いていてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。